8、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 9、一人親家庭の方へ各種制度などのお知らせ。問い合わせ子育て支援課、内線345。児童扶養手当を受給している方は手当額が変わります。手当額については全国消費者物価指数により変動します。なお平成30年度は 0.5% の引き上げとなり、4月分から次の金額となります。平成30年4月分からの手当額、全部支給と一部支給があります。子どもの人数一人の場合、全部支給一月あたり42,500円、210円増。一部支給一月あたり42,490円、210円増から13,000円、50円増。2人の場合、全部支給52,540円、260円増。一部支給1人の場合の月額プラス13,000円、50円増から5,020円、20円増。3人以上の場合、全部支給2人の場合の月額プラス1人につき6,020円、30円増。一部支給2人の場合の月額プラス1人につき6,010円、30円増から3,010円、10円増。4月分からの手当額終わり。児童扶養手当とは、父母の離婚、死亡などで父または母が一人で子供18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満を育てている方や、父母に代わって子供を養育している方に支給される手当です。本人や同居家族の所得など支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。ひとり親家庭等へ医療費の助成制度があります。母子家庭や父子家庭、または親のいない児童を養育している家庭に対し、その子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満、医療費の一部を助成しています。本人や同居家族など支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。就業・自立支援のための給付金制度があります。自立支援・教育訓練給付金。一人親家庭の母または父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方が、就業に必要な資格、医療事務、介護福祉士、実務者研修などや技能を習得するための講座を受講する場合に、経費の6割、上限20万円を給付金として支給します。受講開始前に対象講座として、市の指定を受ける必要があるため、事前に相談してください。高等職業訓練促進給付金。一人親家庭の母または父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方が、 看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得を目的とする養成校で、1年以上就業する場合に、就業期間、上限3年間について、促進給付金を支給します。申し込みを希望する場合は、事前に相談してください。高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金。一人親家庭の母または父及びそのお子さんを対象に学び直しを支援する制度です。高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座の受講費用の一部に給付金を支給します。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があるため、事前に相談してください。各給付金の詳しい内容はお問い合わせください。10、市の情報を発信しています。問い合わせ、秘書広報課、内線241。市の情報をテレタマ市町村データ放送サービスで視聴できます。市のイベントや行政情報、防災情報などをテレビで見ることができますのでご活用ください。視聴方法1、チャンネルをテレタマ、地デジ3チャンネルに合わせる。2、リモコンの D ボタンを押す。3、画面左下の一覧から富士見市からのお知らせを選び、リモコンの決定ボタンを押す。テレビの地域設定が必要です。市町村からのお知らせと表示された場合は、そちらを選択してください。データ放送に対応していないテレビは利用できません。写真があります。テレタマ市町村データ放送サービスのトップ画面見本と書かれています。写真終わり。
11、平成30年度富士見市就学援助費支給申請を受け付けます。問い合わせ、学校教育課内線625。市では、経済的な理由により、教育の機会が失われることがないよう、小中学校に就学している児童・生徒の保護者の方に、教育に要する費用、学用品費、給食費、校外活動費などの一部を援助しています。対象、市内に住民登録があり、小中学校に在籍しているお子さんの保護者で、次のいずれかに該当する方。生活保護を受けている方。修学旅行費と特定の疾病の医療費のみ支給対象。経済的な理由でお子さんの小中学校就学への援助が必要な方。申請方法。申請書に記入し、学校または学校教育課へ提出してください。申請書は4月9日月曜以降に学校または学校教育課で配布します。市ホームページからも入手できます。お子さん1人につき1枚必要。申請期間4月9日月曜から27日金曜。年度途中の申請も随時受け付けます。必要書類、証明書。1、就学援助費支給申請書、平成30年度用。2、賃貸住宅の方は賃貸契約書の写し、契約者、契約期間、家賃のわかるところ。3、身体障害者手帳、 療育手帳の写し、世帯の中にお持ちの方がいる場合、4. 所得証明書など次のいずれか一つ、前年に収入があった方全員分必要、平成29年分の源泉徴収票写しか、平成29年分の所得税確定申告書控えの写し、受付印のあるもの、平成30年度住民税申告書控えの写し、受付印のあるもの、苗間地区富士見野市の方や、平成30年1月1日時点で市外にお住まいだった方は、当該地で発行される平成30年度市県民税課税証明書または非課税証明書を後日提出してください。収入のある方、16歳以上でアルバイトをしている方も含むは、全員申告をしてください。注意、生活保護を受けている方も申請してください。前年度に認定された方も申請が必要です。審査結果の通知、4月27日金曜までに申請した方の審査結果通知は、6月中に学校を通じてお知らせします。12、キャッシュカードで口座振替の申し込みができます。市税や介護保険料などを納付書で納めている方へ、問い合わせ州税課内線360、市税や介護保険料などの口座振替申し込みがキャッシュカードで簡単にできるページー口座振替受付サービスを始めました。市役所の窓口で専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の申し込みが完了するサービスです。一度登録手続きすると、窓口などでの納付の必要がなくなり、納め忘れを防ぐことができます。登録口座の変更などが生じた場合には、再度手続きが必要になります。申請手続きに必要なもの、キャッシュカード、クレジットカードは利用できません。対象の税金、料金などの納付書、利用できるキャッシュカードは、納付書に記載の口座振替取扱金融機関です。入間の農業協同組合は除く。対象税目、料金及び受付窓口。対象税目、料金、市県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税。ここまでの受付窓口、州税課、後期高齢者医療保険料、保険年金課、介護保険料、高齢者福祉課、保育料、放課後児童クラブ負担金、いずれも保育課。13、20歳以上の学生の皆さんへ、国民年金保険料、学生納付特例制度のお知らせ。問い合わせ、保険年金課、内線317。20歳になると、学生も国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられます。保険料を納めることが困難なときは、学生納付特例制度をご利用ください。申請して承認された期間は、年金額には反映されませんが、年金を受給するための期間として算入できます。また、免除された保険料は10年以内であれば、後から納めることができます。 ただし、2年度を経過すると、経過した年数に応じて加算額が上乗せされます。対象、大学、短大、高等学校、専修学校、及び各種学校などに在学する20歳以上の学生、所得制限があります。必要書類、学生証、コピーか、ただし両面、または在学証明書、年金手帳、認め印、本人が署名する場合は不要。申請場所、保険年金課、年金係。申請は毎年必要です。前年度に学生納付特例が承認されていて、今年度も引き続き同じ学校に在学している方は、日本年金機構から送付される申請書、はがき形式に必要事項を記入し、返送すれば申請が済みます。在学する学校などが変わった方や、申請書が届かなかった方は、市役所での申請が必要です。14. 振り込め詐欺に騙されない。問い合わせ、安心安全課、内線445、東入間警察署、生活安全課、電話、049-269-0110。1月末現在、県内の振り込め詐欺、被害認知件数は93件。前年同期と比べ39件増。平成23年以降で最多となっています。在宅中の留守番電話設定や電話番号通知サービスで相手先の確認をしましょう。警告、通話録音機能のある電話機や装置を設置するとより効果的です。県ホームページに振り込め詐欺対策用留守番電話音声メッセージが掲載されています。QR コードがあります。こんな手口に注意。キャッシュカードを預かりますは詐欺です。県内では市役所職員や銀行員を装った犯人にキャッシュカードを騙し取られ、現金を引き出される被害が発生しています。キャッシュカード、還付金、ATM という言葉が出てきた場合は、絶対に信用せず、すぐに警察、110番に通報してください。緊急ではない各種紹介、要望、相談などは、警察総合相談センター、電話、#9110または電話048-822-9110をご利用ください。15、ゴールデンウィーク中の富士見環境センターへのゴミの自己搬入について。問い合わせ、環境課、内線246。ゴールデンウィーク中は富士見環境センター内やその周辺は混雑が予想されます。混雑緩和と事故防止のため、5月1日火曜、2日水曜の富士見環境センターへの自己搬入は粗大ごみに限定させていただきます。市によるごみ収集は祝日も行っていますので、可燃ごみなど通常の収集日に出せる家庭ごみは、計画的にゴミ集積所にお出しください。4月30日、5月3日から5日は祝日及び振替休日のため、自己搬入はできません。富士見環境センター外観の写真があります。
16、老人福祉センター瓶沼荘で、憩いのひとときをお楽しみください。問い合わせ、老人福祉センター、電話 049-252-4810、 老人福祉センターは、高齢者の方の健康増進やレクリエーションの場として、多くの方と交流を深め、楽しい時間を過ごしていただくための施設です。個人でも団体でも利用できますので、気軽にお越しください。開館日、毎週火曜から日曜、祝日、年末年始を除く。午前9時から午後4時。施設案内、浴室、会議室、和室、娯楽室、談話室、プレイルーム、機能回復室、ゲートボール場など。利用料金、市内在住の60歳以上の方は無料、60歳未満の方は1日200円、市外の方は1日300円。無料送迎バス、水曜土曜運行。時刻表は各出張所、公民館にリーフレットがあります。15人以上の団体であれば無料送迎、要予約もできます。詳しくはお問い合わせください。市内循環バスでお越しの方は老人福祉センター下車。市内循環バス特別乗車証、70歳以上の方に市内循環バスが無料となる特別乗車証を発行しています。各出張所または高齢者福祉課で申請してください。休館のお知らせ。空調設備更新工事のため、9月中旬から平成31年1月上旬まで休館の予定です。詳しい日程などは決まり次第、広報富士見などでお知らせします。瓶沼荘の正面玄関の写真があります。17、急増中、最終告知などと書かれた架空請求はがきにご注意を。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。 総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせや、総合消費料金未納分訴訟最終通知書というはがきによる架空請求の相談が急増しています。はがきには訴訟番号などが記載されているほか、訴訟の取り下げ問い合わせの連絡先が記載されていて、取り下げ最終日までに連絡しない場合は強制的に給与や不動産を差し押さえするなどと書かれています。慌てて連絡した人をターゲットに必要に支払いを強要するのが手口です。消費者へのアドバイス、記載されている連絡先は架空の機関です。問い合わせたりせず無視しましょう。連絡してしまった場合はすぐに消費生活センターに相談しましょう。はがき以外にも手紙やメールで架空請求が送付される場合もあります。いずれの場合も身に覚えのない請求であれば連絡しないよう注意しましょう。はがきの例、記載内容を上から順に読みます。総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ。訴訟番号1111。連絡なき場合は執行官の立ち会いのもと給与や不動産を差し押さえます。訴訟の取り下げのご相談は下記までご連絡ください。取り下げ最終日、丸月丸日。法務省管轄支局丸々訴訟管理センター 03-××××××××。はがきの例終わり。受話器を持ったフワッピーのイラストがあります。吹き出しには、困った時はすぐに消費生活センターにご連絡ください。電話 252-7181 と書いてあります。イラスト終わり。18、富士見市市民便利帳を全世帯に配布します。問い合わせ、秘書広報課、内線241。平成28年4月に発行した市民便利帳の内容を最新の情報に見直し、新たな市民便利帳を制作しました。4月上旬頃から順次全世帯に配布します。無料。この市民便利帳は市の各種サービスや手続きなどの行政情報をはじめ、市内の見どころや魅力などを掲載した冊子となっています。お手元に保管して日常生活のガイドブックとしてご利用ください。掲載している内容は原則平成30年4月1日の情報を基準としています。制度変更などにより掲載情報に変更があった場合は、広報富士見や市ホームページで随時お知らせします。なお、この市民便利帳は市と株式会社サイネックスの官民共同事業で制作しました。制作及び配布費用などはすべて広告収入で賄いました。発行にあたってご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。5月1日までに市民便利帳が届かない方はお問い合わせください。配布に関する問い合わせ、株式会社サイネックス埼玉支店、電話 048-643-7120、 月曜から金曜午前9時から午後5時、祝日を除く。行政情報の内容については各担当課へお問い合わせください。市民便利帳の写真があります。19、上下水道に異常があるときは、4月の当番店、問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または官公事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。4月当番予定表。日、曜日、工事店名、電話番号の順。1日日曜、2日月曜、株式会社藤島工業所、049-262-2928。以下、市外局番049は省略します。3日火曜、4日水曜、有限会社吉見水道、251-8387。5日木曜、6日金曜、有限会社篠田設備、252-0858。7日土曜、8日日曜、株式会社三栄工業、251-0719。9日月曜、10日火曜、有限会社中川建設、261-0574。11日水曜、12日木曜、共和工業株式会社、252-2188。13日金曜、14日土曜、岩田工業所、048-472-1026。15日日曜、16日月曜、有限会社武井設備、258-3525。17日火曜、18日水曜、有限会社 神保水道253-3515、19日木曜、20日金曜、有限会社高野水道工業所251-3937、21日土曜、22日日曜、有限会社斉藤水道工業所251-1363、23日月曜、24日火曜、有限会社岡部ポンプ店251-5418、25日水曜、26日木曜、有限会社三枝鉄工所254-2036、27日金曜、28日土曜、有限会社富田設備工業所251-1046、29日祝日、30日振替休日、有限会社秋山設備251-5794。表終わり。関工事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。20、公衆浴場、高齢者入浴券の申請受付。問い合わせ、高齢者福祉課、内線385。平成30年度の公衆浴場入浴券の申請を4月2日月曜から受け付けます。対象、65歳以上で次のいずれかに該当する方、65歳未満の方とお住まいの場合は対象となりません。入浴補助券、一人暮らしの方または高齢者のみでお住まいの方、入浴補助券は100円の自己負担が必要です。無料入浴券、自宅に入浴設備のない方で一人暮らしの方または高齢者のみでお住まいの方、利用可能浴場、健康ユランド鶴瀬西 3-2-10、 電話 049-252-1750、 営業時間午後2時30分から11時、定休日月曜、祝日の場合は翌日。駐車場8台、軽自動車のみ。行政情報終わり。